今日はこの聖書の箇所から神様は本当に熱い方であると、そして私たちも情熱の中に招いてくださっているんだと、私たちをこの情熱をかき立ててくださる方として神様はいてくださるんだということをお話したいと思っているんですね。どうしようかと思ったんですが、今日はちょっとお釈迦さんの話をさせてください。教会の礼拝でですね、いきなりお釈迦さんの話を聞くということはあんまりないかもしれませんし、私もあんまりないんですけれども、でもですね、今日ちょっとお話したいと思いました。お釈迦さんがどっかの国の王子様でしたよね。彼がですね、本当に私本当に心から思ってるんですけど、お釈迦さんはですね、人間の努力とか人間の修行とか人間の頑張りで問題を解決しようと思ったその人の中でもうダントツですごい人ですね。この人の教えは本当にすごいなっていうふうに私は思います。お釈迦さんがですね、今から2000何百年前ですか、人々が苦しんでいるのを見て、苦しみの問題からどうしたら解放されるのか一生懸命考えました。四苦八苦って言葉があります。これはもともと仏教用語でありまして、8つの苦しみ、最初の4つが生老病死ですね、生まれることの苦しみ、死ぬことの、老いることの苦しみ、病の苦しみ、死ぬことの苦しみ、いろんな苦しみがある。この苦しみから私たちはどうしたら解放されるか一生懸命考えました。瞑想しました。求めました。そして彼の結論はこうでした。執着心がいけない。例えば健康であることに執着するから病が苦しいんだ、生きることに執着するから死が怖いんだ、若いことに執着するから老いることが苦しみとなるんだ、だからその執着心こそが問題なんだと彼は分かったんですね。そしてこの執着心からどうやったら解放されるか、それでいろいろ瞑想したりですね、修行したり、そして彼はとうとうある日悟りの境地に至ったというのであります。それなりにですね、いや、それなりにというか、本当に真剣にですね、私なんかが どんなに頑張っても、もう叶わないくらいですね、もう真剣に真剣に真剣に求めて、彼は、このこういう執着心、こだわってるからいけないんだ。そういう執着心から解放される、自由になる、そういうのをやめることが大切なんだと、彼は考えました。そして、いろいろ修行したり、瞑想したりという、この、悟りの境地に至る道を人々に教えました。これがもともとの仏教であります。今日本のお寺でですね、あるような仏教が本当のもともとのものを お釈迦さんの教えとどういう関係にあるかというのはまた大きな大きな問題でありましょうけれども、もともとのお釈迦さんの教えはですね、そういう教えであったようであります。本当に真剣にどうしたらこの苦しみから解放されるか、執着心がいけないんだ、本当にその諦めることが大切なんだ、もうそんなこだわらないことが大切なんだ、彼はそのように考えたのであります。でもそれに対して聖書の教えは、聖書は何と言っているかということが、今日の聖書箇所の中で私が思わされたことであり、皆さんに分かち合いたいことでありますけれども、このイエス様は本当に情熱にあふれた方で、本当に私たちのためにこだわった方である。そして私たちの情熱をもかき立ててくださる方なんだ。熱い思いで私たちは主に応えていく、そのようなところへと招かれて、傷つくかもしれない。辛いかもしれない。痛いかもしれない。でも私たちが本当に情熱を持って、神様にお答えしていくところへと招かれているんだということを今日はお分かちしたいと思います。今日は2つのポイントでお話をしたいと思っています。1つは人間の情熱、私たちの情熱です。そして2番目に神様の情熱、 神様は私たちに対してどんな熱い思いを持っていらっしゃるのか、この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。今回ですね、私は5節の言葉が私の心に留まりました。こう読みながらですね、本当に神様が私をここに招いていらっしゃるなということを感じました。5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の者に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。この言葉であります。イエスは彼らの信仰を見て、4人の人々が、1人の病気の人、中部の人、体が不自由になった人、その人をですね連れてきました。ところがですね、そこにたくさんの人々がいて中に入れなかったんです。中に入れなかったら普通どうするでしょうか。また出直してこようか、ちょっとすいませんって叫ぼうか、どうしようと思ったか。彼らは屋根の上に登って、そして屋根を剥いで、そしてそこから、この一人の人を釣り下ろしました。その4人の信仰を見てイエス様は中部の者に、来よ、あなたの罪は許されたと言われたというのであります。イエス様は私たちの神様に対する姿勢を見てらっしゃる。私たちが神様に対してどういう思いを持っていくのか、どれほどの熱い思いを持って歩んでいくのか、それを見ていらっしゃるというのであります。そしてその信仰を見て答えられるというのであります。私たちのこの信じている信仰の中に、本当に私たちの弱さと神様の力ってことを本当によく思わされます。その中で私はいつの間にか、本当に自分は弱いから、もう本当に神様がしてくださることを本当に信頼して歩んでいけばいいんだ、もう本当にそうだと思っている部分があります。でもこういうところを見るならば、彼らが本当に神様に対して熱い思いを持って、また神様に対してだけではなくて、この一人の病の人、癒されなければならない人、イエス様のところに行かなきゃ、どうしてもイエス様のところに連れていかなきゃいけないという人のための、この人の熱い思いをイエス様はご覧になって答えをなさった。この聖書の箇所を読みながらですね、私は本当この4人の一人にならせてください、そういう祈りが心の中から湧いてきました。神様ご自身が私を本当にこういうところに導いてらっしゃるんだろうな、この4人の一人になりなさい、あなたもこの4人の一人になるんですよ、あなたも物分かりのいい、神様は神様の時に神様の好きなようにやってくださるからもういいよ、そういうふうな物分かりのいい、何か物分かりのいいといえば聞こえがいいかもしれませんけれども、本当にある意味冷めた信仰者となってしまいがちな私たちに対して、イエス様は、聖書は、私たちをこの4人の一人になりなさいと招いてらっしゃるのではないかと思わされたのであります。この4人の人の信仰、何をイエス様はご覧になったのかなと思います。もういろんなことが言えると思うんですが、一つは本当に簡単に諦めない、求め続けるその信仰であろうと思います。本当に彼らが家の玄関まで来た時にですね、本当に隙間がなかった、私だったらどうするかなって、いつもこういうところを読むとですね、私だったらどうするかなっていつも考えるんですが、私だったらしょうがないな、また明日かな思うかもしれない。でも彼らは本当に切羽詰まってたんだろうと思います。どうしようもなかったなと思います。もうとにかくそこでまた明日とか思わないで、またチャンスがあるだろうなんて思わないで、彼らは屋根の上に登っていきました。彼らは諦めないで求めました。簡単に引き下がらないで求めました。イエス様はおっしゃっています。求め続けなさい、門を叩き続けなさい、尋ね続けなさい、そうすれば与えられる、探し続けなさい、そのようにおっしゃっているのであります。また彼らの信仰はどんな信仰かなと思いますと、これはもう評判を恐れないことだと思いますね。そんな屋根を剥いだらどんな評判が立つか、どういうふうに言われるか、人々は何と思うか、人々がイエス様の話を聞いてるんです。 本当に一生懸命聞いてる、邪魔するな、そういう思いの人もいたかもしれません。イエス様が話をしている最中に天井が空穴が開いて、パラパラパラパラパラパラパラパラ泥が落ちてきてですね、本当に彼話を聞いている人にとってはいい迷惑だったかもしれない。またその家の主人にとっては冗談じゃない、うちを汚さないでくれ、うちを壊さないでくれ、そんな気持ちになったかもしれない。でもそんなことも恐れないで、自分の評判とかを気にしないで、そして常識にとらわれないで、彼らはイエス様を、イエス様のもとに、彼らはこの一人の病気の人をイエス様のもとに連れて行ったのであります。それでありながらまた独りよがりにならない、4人で釣り下ろしたって書いてありますね。4人で釣り下ろす、だいたいその4人で釣り下ろすっていうのはですね、多分、あっちそっちが下がりすぎたぞ、こっちはもうちょっとゆっくり下ろせ、そっちはもうちょっと早くしろよ、そんな思いだったと思いますが、本当にゆっくりゆっくりゆっくり下ろしていきました。4人で協力して、彼らはこのその人、その一人の人を下ろしていきました。一人よがりにならないことであります。ファミリーキャンプの時にお話をさせていただいた中で、ミートゥーの信仰にならないようにという話をしました。後で皆さんと話しているとそのことがたくさん残っている方が多かったようでありますけれども、ミートゥーの信仰にならないように、あの人がそう言ってるから、この人がそう言ってるから私もそう思う、そうじゃなくて、本当に一人一人神様の前に出ることが大切なんだ、あの人が出て行ったから私も出て行こう、あの人が座ってるから私も座っていよう、そうじゃない、本当に一人一人神様との出会いが大切なんだって話をさせていただきましたけれども、でもそれは ある意味本当に一つの側面であって、もう一つの側面は、本当に一人一人が神様とつながるとともに、神様とつながっている他の人たちとともに歩んでいく、そういうところへと私たちは招かれていますね。独りよがりにならない、本当に自分がこう思うから絶対こうだじゃない、本当に人の話も聞きながら、でも本当に力を合わせながら、この一人の人をイエス様のところに連れて行ったのであります。皆さん、私たちが誰かのことをイエス様のところに連れて行こうというときに、本当に皆さん経験、そういうことを経験された方はいると思うんですけれども、伝道しようと思ったときに、神様と伝えようと思ったときにですね、こういうことを多くの方々がこれを経験なさると思うんですけれども、それは自分一人の働きじゃないって、本当に多くの人々の働きが必要なんだ、そしてその中でもしかしたら考え方がずれることがあるかもしれない、アプローチがずれることがあるかもしれない、でもそこで共に歩んでいくことが問われていくんだってこと、独りよがりにならないことが大切なんだということを私たちはしばしば経験させられます。本当に、この4人の人たちが力を合わせたその姿もイエス様はご覧になっていたでしょう。そして何よりも彼らはイエス様のところに連れて行けばなんとかなる、イエス様のところに連れていくことは一番大切なんだと彼らは思っていました。イエス様のところに連れて行きさえすればという思いを持っていました。イエス様ならできるという、イエス様の能力を信頼する信仰を持っていました。私たちも神様にはおできになるという信仰を持っているでしょうか。これは神様にはできない、ここだったこれ、これくらいだったらできるけど、さすがにこれまでは、思うことが あるかもしれない、それも伝道しているとそういうことがあるかもしれません。伝道している中で、ああこういう人だったらイエス様と信じるかもしれない、さすがにこういう人は難しいだろうなって私たちが思うことがあるかもしれない、でも神様には何でもできないことがない、それを信頼しているだろうか。またイエス様の善意を信頼する信仰、イエス様は良きことをしてくださるんだ、イエス様のところにお連れすればイエス様は良きことをしてくださるんだという信頼を持っていたのでありましょう。彼らはそんな神様への信頼を持って、本当に熱い思いを持って、そのたくさんのハードルを乗り越えて一人の人をイエス様のもとに連れて行きました。皆さん、私たちもその一人にならせていただこうじゃありませんか。私たちが神様のことを伝えていこうとするとたくさんのハードルがあります。たくさんの壁があります。 どうしてってことが起こります。なかなかうまくいかないとって、もう本当に尊い拍子に行くときがあるかもしれませんけども、でもですね、多くの場合、本当になかなかうまくいかない。どうしてこんなことになるんだろう。どうしてこんなことを言われなきゃいけないんだろう。どうしてこういう反応があるんだろう。そういうことも経験するでありましょう。でも、諦めないで。皆さん、お釈迦さんがね、執着するから苦しむんだって言いました。もちろん私たちがイエス様との神様との関係の中で祈りの中で本当に今まで握っていたものを手放すという経験もするかもしれない。でもファミリーキャンプでも2日目の争点の時に田村先生がおっしゃっていましたけれども、私たちが本当に多くの場面で傷つきたくないから、がっかりしたくないから真剣にならないということが、逃げていることがどれだけあるだろうか。彼らは傷つくことも恐れなかった。どんな評判が立ってもそれを恐れなかった。本当に私たちはいつの間にか神様、イエス様を信じていると言いながら、この傷つくことが怖くて、お釈迦さんが提案した、こうすれば傷つかなくていいよ、執着心が苦しむことの原因になるんだよ、それを諦めればいいじゃない、そちらの方の声をあまりにも聞きすぎているんじゃないだろうか。彼らの信仰を見てイエス様は声を、あなたの罪を許されたとおっしゃった。私たちもここに招かれている。傷つくこともあるかもしれないし、がっかりすることもあるかもしれないし、壁にぶち当たることがあるかもしれない。でも本当にそれをも乗り越えて、一人の人をイエス様のところに連れていくような働きをさせていただこうじゃありませんか。今目のポイントに進んでいきたいと思います。神様の情熱です。イエス様はこの彼らの信仰を見て、自分の者に、来よ、あなたの罪は許されたとおっしゃった。人々は、またその4人の病気の人を連れてきた人、そしてこの病気だったその本人も、当然イエス様が癒してくださることを期待していたと思います。屋根を剥いでイエス様のところに連れてきた理由は、この人が癒されることを求めてやったんだと思います。でもイエス様はその期待を知ってか知らでか分かりません。いや、知っていたでありましょう、もちろん。でもこの中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたとおっしゃいました。それはこの人にとって一番大切なものが何であるかをご存知であり、また私たち全ての人間にとって何が一番大切であるかをご存知であるイエス様の言葉であります。この人の病が癒されることよりも、この人の罪が許されることの方が大切であることをイエス様はご存知でした。イエス様は人の期待に応えることを第一になさいませんでした。最高のことをなさったのであります。神様は今日も私たちの期待に応えることをなさるとは限りません。私たちにとって最高のことを、一番必要なことをしてくださる方であります。イエス様はあえてここで、あなたの罪は許されたとおっしゃいました。この人の病が当然、もう本当に当然だと思う。周りの人々、彼自身も病が癒されることを求めていました。だけどイエス様は全てをご存知で、それよりもあなたに必要なのは何か、それはあなたの罪が許されることでしょう。イエス様はその人の罪を許されたのです。そして その言葉にですね、人々は思いました。罪を許すなんて神を冒涜している。7節を見るならば、この人はなぜあんなことを言うのか。それは神を汚すことだ。神一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。そう言いました。それをですね、それに対してイエス様はこう答えました。なぜあなた方は心の中でそんなことを論じているのか。中部の者にあなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて歩けというのと、どちらがたやすいか、どちらが優しいか。これはですね、本当に難しい質問でありまして、どっちなんだろうな、どっちなんだろうなといつも思うんでありますが、でもですね、おそらくこれは、イエス様はこのような思いであっただろうと思います。どっちが優しいか。イエスが病を癒すときに、それは神の力を持って癒しなさいます。全能の神の力を持って病をお癒しになります。でも、イエスが罪を許すときには、ただ、あなたを許すよと許すことはできません。聖なる神様、義なる神様が、私たちを許されるときに、その罪を許されるときに、それはできないことであります。その、ただで許すことはできない。その罪の身代わりとして、イエスご自身が十字架にかからなければならなかったのであります。私たちは勘違いをするときがあります。罪は簡単に許されるって。子供のときからごめんなさいって言いなさい。ごめんなさい、じゃあ許してあげる。そうです。もう親なら当然であります。そうやって育ってきました、私たちは。でも、学校行く頃になるとですね、よく、ごめんって言って、ごめんって言って、ごめんね、許されたら警察いらないよ。そんな言い合いを男の子たちの中ではよくしていました。そして大人になって、罪が許されるって、そんな簡単なことじゃないなって思います。でも神様は許してくれるんだよねって私たちは思うかもしれない。でも、聖書ははっきり語っています。清い神様が罪を許すことはできない。それがゆえに、私たちの罪を全部イエスの上に乗せて、イエス様があの十字架の上で死なれました。神様は優しいから私たちの罪を許すのではありません。神様は愛だから私たちの罪を許すのではありません。イエス様が私たちの罪の身代わりとして死んでくださったからです。ですから、イエス様がここであなたの罪を許されたとおっしゃったときに、それは大丈夫、許すからって、そう簡単におっしゃったのではなくて、この人々があれは冒涜だ、勘違いして言ってましたけれども、勘違いは無理はないかもしれない。でも、本当にイエス様は簡単に言ったんじゃなかった。イエス様は十字架を見据えて、今から2年後、3年後にかかろうとしている十字架を見据えて、あなたの罪は、あの十字架の上で私が背負うから、あなたの罪は許された。そのようにおっしゃったのであります。聖書は語っています。あなたが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方だから、その罪を許してくださる。でも、本当にそうです。だから私たちは悔い改めればいいんです。でも、そのためにどれほど大きな代価が払われているか、どれほど大きな犠牲が払われているか、私たちはどれほど見失っていることが多いだろうかと思います。簡単じゃなかった。あなたの罪が許されます。許されたという、このイエス様の宣言は簡単ではなかった。自分の存在をかけて、あの十字架をかけて、命をかけて、あなたの罪は許されたとおっしゃったのであります。いいよいいよ、気にしないでいいよ、許すよ。そういうような意味でおっしゃったんじゃない。本当に存在をかけて、あなたの罪は許された。そのようにおっしゃったのであります。神様は情熱の神様です。なんとか私たちを救いたいと思って、なんとか私たちが神様と共に歩むために道を開きたいと思って、一人子イエス様を私たちのために与えてくださいました。それは神様の情熱だと、イザヤは言っています。イザヤ書の9章。 時間が進んでますので、読ませていただきますので、皆さん、時間があるときに開いてくだされば幸いでありますが、ユダヤ書の9章にはこのように書いてあります。一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた。緑子は緑、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後、常しえに公平と正義と思ってこれを立て、それを、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。この一人子を送られた、これは神様の熱心さゆえなんだ。神様は熱い思いを持って私たちのために救いの道を開こうとされた。私たちが神様と共に歩むために道を開こうと、本当に熱い思いを持って私たちを招いていらっしゃるのであります。今日もこれから聖餐式があります。聖餐式はパンとブドウジュースを、私たちはブドウジュースを使いますけれども、パンとブドウ酒、ブドウジュースを、これはイエス様の御体です、イエス様の血をですと、あの十字架の意味を指し示すものとしていただきます。本当に尊いものです。私たちは本当に月1回の決まり事みたいな気持ちでこれを守ってはならない。本当に神様がそのイエス様の十字架のためにどれほど熱い思いを持って私たちにこれを与えてくださったのか、どれほど真剣な思いを持って与えてくださったのか。だからこれは、あ、いらっしゃった方どなたでもどうぞ、私たちは申し上げません。本当に悔い改めの思いを持って、そして洗礼を受けられた方々がこれに預かることができる、そのように理解しています。本当に尊いものです。熱い思いが込められているものです。本当に今日もですね、聖餐をいただきますけれども、そのイエス様の熱い思いを思いながら聖餐に預かりたいと思います。そして私たちもそのイエス様の熱い思いに応えて熱い思いを持たせていただきたいと思います。本当にまずですね、私たちのためにたくさんのハードルを乗り越えて道を開いてくださったのはイエス様ですよ。この人たちが一生懸命屋根に登ってるとか、屋根を剥いでとか、私も頑張りました、一生懸命やりました、神様、あの人のために私も一生懸命頑張りましたって言うかもしれない。でも本当に神様が私たちのために与えてくださったものに比べれば、本当にちっぽけな小さな小さな小さなものです。神様がどれほど大きな愛を持って私たちを愛してくださったか、どれほど熱い思いを持って私たちのために道を開いてくださったか、それを覚え、私たちも同じ思いを持ってこの神様の愛を伝えていこうじゃありませんか。なかなか伝わらないかもしれない、なかなか分かってもらえないかもしれない、でもイエス様が私たちのために命を投げ出して道を開いてくださったのですから、私たちも熱い思いを持ってこの4人の1人にならせていただこうじゃありませんか。まず本当に祈らせていただこうじゃありませんか。まず祈りから始めようじゃありませんか。誰かのために、あなたの周りにいる誰かのためにこの4人の1人になろうじゃありませんか。祈りを持って1人の人を神様のもとに連れてこようじゃありませんか。そして具体的に出ていこうじゃありませんか。今日も1人の方から連絡をいただきました。こういう方がいます、こういう方がいて、本当にそのために、その方のために、訪問させていただきました、そういうメールをいただきました。また、教会の方々にはご連絡したと思うんですけれども、この以前この教会にいらっしゃった、今ハワイにいらっしゃいます伊藤姉妹がですね、今度の水曜日ですか、こちらで放映されるテレビジャパンで放映される、番組についてご案内をしてくださいました。その昔の友人で、自分が家庭集会を自分の近所の家庭集会にいらっしゃっていた方、その方が今本当に大きな戦いの中にいらっしゃる、その方のことを覚えてお祈りしてくださいって、お祈りの方が出てました。本当に私たち本当に一人の人のために祈りたいと思うし、一人の人のために具体的に出て行って話を聞いて、そして一人の人をイエス様のもとに連れていくために みんなで協力して伝えていきたいと思います。具体的にその働きを、私をこの4人の一人にさせてください、ならしてください。その祈りを持ってここから立ち上がっていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえます。あなたがいてくださるから、あなたが私たちの主であってくださるから、あなたが熱い思いを今日も私たちに注いでくださっているから、ありがとうございます。私たちはいつの間にか傷つきたくない、もう苦しみたくない、そういうことに私たちはこの捉えられていることがどれほど多いかと思います。祈ることもやめてしまった、伝えることもやめてしまった、そういうことがどれほど多いかと思います。主よ、どうか助けてください。イエス様が命をかけてこの道を開いてくださったこの救いの道を、本当に私たちが感謝をして自分で受け取るとともに、私たちの周りの人々に大胆に語っていくことができますように。イエス様のところに連れていけば何とかなる、この人々がイエス様のところに連れて行ったように、私たちも一人でも多くの人々、イエス様のところに連れていくことができますように、いや一人の人をイエス様のところに、みんなでイエス様のところに連れていくことができますように、その協力の働きもさせてくださいますようにお願いをいたします。どうか私たちをこの4人の一人にしてください。私たちを使わせてください。私たちをこの用いてください。神様、どうかさらに多くの方々がイエス様、あなたに出会うことができますようにお願いを申し上げます。泣き望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。